お祈りいたします。愛なる天皇とおさま、皆をあがめて心から賛美いたします。主が今日も御前に引き出してくださり、語ってくださるからありがとうございます。どうか聞かしめてください。またその言葉によって生きるように恵みを与えてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。パウロが今牢獄の中でピリピにあるその教会の人たちに手紙を書いています。で、人が自分のリーダーがこう牢獄に入ってしまった、そうするとその団体というのはすごく揺れ動くし弱くなってしまいます。でもピリピはパウロはピリピの教会が弱くなったのではなく、自分が牢獄に入ったことによって福音がもっと進んでいると言っています。自分は牢獄の中で出会った人々、その中でも聖霊は働いた、また外にいるそういう教会の人たちもパウロが捕らえられたことによってかえって大胆になり、イエス様を伝えるようになったと言っています。人間は本当にさっき何か境遇に使って自分たちがこう追い詰められた時に選びというのは単純になります。で、それで世に戻るのか、それでイエス様にもっとつくのか。でもピリピンの人たちは大体こう神様の方についてもっと大胆になったと言っています。でもやはりその教会の人たちが心配なんで、今パウロは手紙を書いています。それであなた方はもっと傷のない本当に神の子供としてしっかりして生きるように進めています。パウロの特徴というのは、ティモテにも福音とともに苦難を受けなさいと言うけども、今このピリピの人たちに対しても今危ない時だから、今時が良くないから、じっとしなさい、いずれかいい時が来ますよという、そういう意味ではなくて、今どうであっても今こんなに患難があって迫害を受ける、そういう時であってもあなた方は非難されるところのない純真なものとなって、この曲がった邪悪な時代の中にあって傷のない神の子供となりなさいと言っています。だから人間ってイエス様を信じる環境が良くなったら人が本当に愛して謙遜になって清く生きられるのか、そうじゃない時代がかえってそうできるのかということを見ると、実は迫害のない、そういう患難のない時がイエス様について信仰的に人を愛し、本当に予定じゃなくて神様の御言葉通りに生きられる、そういう、歩みができそうだけど、歴史的に見たらそうではありませんね。教会が予定になると逆に堕落していく、それで迫害の時に変えて神様に就くということを私たちが見ることができます。ある意味ではとても皮肉なことだし、また人間の愚かさみたいなことを感じさせます。今イエス様のことを本当に純粋に信じてそこに就く人たちは変えてキリスト教が迫害されてるそういう地域の方が多くて、予定にこう解放されてるというか、イエス様信じてもいいという、そういうところではかえって予定にも立派になって多くのものを持って、そこでもっと高くなって、そこでも有名になって、それでイエス様も信じたいという、そういうので人間が純粋というより両股渡る、そういう信仰を多く見ることができます。今パウロは自分がイエス様を信じるその素晴らしさのことを言っています。私たちはイエス様を知るということ本当に素晴らしいと思っているのか、 私たちイエス様を知るようになったことは、イエス様、神様が私たちを選び、私たちにイエス様を知るようにしてくださり、また信じるようにしてくださったゆえに、知ることができ、また信じるようになりました。神様から与えられた恵みであり、プレゼントなんです。それは私たちのどういう遺産でもないし、私たちが神様にもらうほどの何かを持っているからではないと聖書は言っています。だからただ与えられた恵みなんだけども、その恵みが私たちがどういうものを払って得ることよりももっと素晴らしいものだ。パウロは自分が持ってた全てのもの、自分が益だと思ってた全てのもの、それをかえって損だと思うようになりました。イエス様を信じる前の計りごとと、イエス様を信じた後の計りごとが違います。だから価値観が変わるというのは私たちの信仰の一番の現れというか初めだと思います。イエス様を知る前は、イエス様を信じる前は、私たちはみんな世と同じ、他の人々と同じ考え方、価値観を持っていました。だからこそ私たちはこの地上にあってのことにこだわっています。そこで有名になり、そこで健康になり、そこで楽になり、そこで高くなり、大きくなる、なんか人に称賛されて、人に認められて、何よりも自分中心で自分のために自分好きなように生きて、だから自分の願いで生きるし、また人よりも自分が優れるものになりたいという、そういう欲を持っています。結局自分の栄光を求めています。だけどもイエス様を信じるようになると、神の御旨をなし、神様だけが自分を通して現れ、イエス様だけが尊ばれてほしい、福音が伝わってほしい、人々が良くなってほしい、人々がイエス様を信じて本当に神の平安と神の喜びに預かったらいい、全くそれまでは考えてなかったことが自分に対して自分の願いとなり、また自分にとって最もこう大切なものになってしまうんです。全然関心もなかった人たちが関心の対象になり、愛してなかった人たちに愛するようになる。パウロは自分が福音のために全てをなすけど、でもその福音はイエス・キリストの愛が取り囲んであって、そのイエス様の愛が自分をこう福音を伝えるように推してる。自分をこうなんか影響を求めて、こう福音を伝えたら神様に報いをもらう、福音を伝えたら死んで天国にいて何か大きい賞をもらう、そういうことではなくて、伝えずにはいられない、そういう人々に対しての思い、またそれが人々を愛してという以前に、神様が人々を愛するその心が自分を捉えて、そうせずにはいられない、そういう気持ちにさせてしまうということを告白しています。パウロは人々を憐れみ、人々を愛して福音を伝えてのではなく、神様が人々をいかに愛しているのか、神が何を望んでいるのか、その神の御旨、神の愛、神の心がその自分の思いを捉えて、自分の心を捉えて福音を伝えていると告白しています。イエス様が復活した後にペテロに現れて、あなたはこの全ての人より私を愛しているのかと聞いています。ではその愛しているのかを問い、そこによって私の羊を飼いなさいと言っています。神様は私たちにどんな能力があるのか、どんなに言えば人格的にこう立派なのかとか、どんな健康があるのか、どんな力があるのか、そんなのを聞いてません。そういうことは本当は福音を伝えるのに本当に何の役にも立ちません。神様は私たちに問う一つのことは、私を愛しているのかです。 で私たちにもともと神様が旧約から与えた戒めは心尽くし思いを尽くし力と本当に命を尽くして神を愛すること一つだったんです。あなたの主を愛しなさい、またあなたのように隣人隣人を愛しなさいなんです。だから神様が私たちに求めて説いておられることはただ一つ愛だけなんです。だから何をするにしても私たちが持ってる全てのものを持って人を救済し、私たちが体を焼かれるように犠牲になったとしても愛がなければ何もならない。だから人は私たちがどんな立派なことをしたのか、どんなに犠牲を払ったのかを見て、それで愛を測ります。しかし神様はそうじゃありません。愛ということを神はだったら何で見るのか、それは神様が私を通してなすことが愛であって、私たちの愛というのは自己中心で、自己中心の愛がいくら愛してあってもそこには自己中心というものがありますから、そこで互いに比べて互いに分裂して互いに結局は争う、そういう結果になってしまうんです。私たちはどうしても自分のその好き嫌い、また自分にとって益なのかそうじゃないのか、また自分を愛してくれるものを愛す、そういうものを持っています。私たちはみんなを一人一人公平にいつでも愛するということできません。誰もできないんです。で、私たちクリスチャンは愛がないとか信仰がないというとすごく挫折してしまったり、それに対してこうコンプレックスを持っています。私は愛があって、私は信仰がありますと大きいこと言える人誰もいません。もしそれを大きいこと言えるなら、ペテロが私は死んでもイエス様を裏切らずについていきますと言った、そういう地点の人たちです。でも私たちはそう思っても、そうしたいと思うし、そうだと自分で自分を信じても、結局自分がそうできないことをすぐ見出すことができます。光の中にあったら、私たちの生活の中に自分がいかに神様の愛とそのイエス様の愛とは違うのかということを知ることができます。でもその時にイエス様は、そうイエス様を裏切った、そのイエス様を呪ったペテロを見捨てたのではありません。よみがえったイエス様はそのペテロを探し、またペテロに問いかけ、ペテロにその愛する主の羊を顧みるようにしてくださいました。私たちがイエス様の前に本当に何かができるから、イエス様は私たちに人を愛しなさいと言ってるのではありません。私たちのうちにイエス様自らが望んでくださり、そのイエス様が私たちを通して愛するから、あなた方はこれからは愛するようになれますよという言葉なんです。だからパウロも同じなんです。自分が愛があって、自分が本当に神を知る特別な霊的なある悟りがあって、それでイエス様を信じイエス様についてきたのではありません。彼の持てる知識と彼の持てるその霊の力によっては、結局イエス様も迫害し、イエス様を信じる人も迫害し、神のことを本当に立法的に守り、全くそこに落ち度のないそういう生活をしたと言える、そういう自分であっても、神様に立てついた、神様を知らなかったということを経験した人なんです。パウロが今自分のこと、肉体によって誇るそういうものを、人間的なもの、それを今こう並べてるんですけども、私は8日目に割礼を受けてイスラエルの民族に属し、ベニャミン その部族に属して、また律法によってはパリサイ人で、 熱心は教会を迫害したほどで、立法による義については非難されるところのないものなんだ。神様から選ばれた神様の選民であり、その本当に神様から愛されて選ばれて神様についてきた、そういう人なんです。それを信じて立法的に非難されることのない、全てを行ったと人々からは見られた、そういう人なんです。でもイエス様がペテロ、パウロに会った時に何と言いますか。私はあなたが迫害するイエスであると。立法は全部守ってきたんだけど、イエス様を迫害する。神様は私たちに目に見える兄弟を愛することが私を愛することであり、小さき者一人にすることが私にすることだと言って、私たちは目に見えない神様を愛していると言いながら、目に見える人を愛さないならば、それは嘘だと聖書は言っています。もちろんパウロが神様を愛しました。それで神様の愛に取り囲まれた。本当に神様の愛が敷いて彼を福音を伝えさせ、異邦人たちを愛するようにしました。だけども実際にパウロがイエス・キリストの心を持って地上にあって愛すると告白した、その人々は人々なんです。教会の人たちなんです。多くの人が神様を愛すると言いながら、人々は愛せない、私はこの人ダメ、あの人ダメという人が多くあります。でもそれは私たちが神を愛する者は神が愛する者を愛するという、逆に言ったら自分では愛せないけど神様は全ての人を愛しますから、私たちが神様の愛では全てが全ての人を愛せるようになるということを自分自身が否定しているわけです。私たちの価値観は何なのか、私たちの心の主人は誰なのか。私たちは人間的に肉体的に誇るものの何もなくてもそれはいいんです。それは神様の前にあって問題になれません。神様の選びは肉体を誇らせないために、世にあっては愚かなもの、泣きに等しいもの、本当に弱いものを選びました。自分を誇らせないためなんです。私が一生懸命した、私はできたとか、そういう私ということを誰も誇らせないために、神様は本当に私というものを誇ることのできない人を選びました。それでパウロのように人間的に誇るものをいっぱい持てた人も、結局光の中にずっとイエス様について歩む時に、彼は自分は罪人の頭ですと言うようになったんです。で、人間はそのうちに善は一つもないという告白ができるんです。それは人との比べてのものではありません。パウロは人から見れば自分は非難されることないとあります。自分の良心にもそんなに呵責を受けるものはありません。だけども見舞いには光の中に照らされれば自分は罪人の頭である。私たちが罪というのは神の見舞いの罪であって、人々から言われて指摘されるその不道徳なものとか、そういう罪のことを言ってるのではありません。もちろんそれも罪ですけども、私たちの行いが私たちのそういう人から見える、また自分が見てのそういう行いがどんなに正しいとしても、私たちは自分の心と思いを知ることができません。よく世の中でも言いますね、人の心は分かんない。それでも私たちは自分の心、自分の思いにいかに忠実であり、またそこに私たちが多く影響されるのか分かりません。神様の思い、神様の言葉、 それよりは自分の思い、自分の言葉に私たちはついていきやすい、そういうものなんです。本当的にそうなっています。人間である限りはそういう本能を持ってない人誰もいません。カインの鍵盤にで捕まったそういう女の人に対して人々は石を投げようとしました。多分石を投げようとした人はカインしてない人だと思います。だけどもイエス様は彼らに向かって罪のないものは先石投げなさいと言います。カインを犯したことが罪ではないということでは決してありません。だけども罪のないものが先石を投げなさいと言ったこと、あなたたちのうちはどうなんですかという光が入ったわけです。だから私たちが新聞やテレビ、また私たちの周りである人のそういう行いとかそういうのを聞き、また見た時に私たちは石を投げたいというそういう気持ちになる時あります。あんなのは悪いんだ、あれは許されるべきじゃない、あれはもう本当に裁かれなければいけないし、あれは悪なんだ、神様も許さないとか、そういうふうにも言います。だけども光というのはイエス様の光、神様の御言葉の前というのは罪なき者が先一緒投げなさいです。だからその光の前にいた時にそこ年寄りから一人一人いなくなって誰もいなくなったとあります。神の光の前では私たちの内が照らされるから、結局人の兄弟の目の塵にこだわってそれに石を投げて私が取ってやる、それができなくなります。私たちも許されて生きる人なんです。パウロが非難されることのない立法的な義を行い、自分の心でも呵責のないそういう自分の生活であっても、光の前では彼は自分の思いと自分の心が裸にされた時は神の御前に本当にかなうものが一つもないということを知ったわけです。彼が立法によっては照らされることのできないものをイエス・キリストの神の口から出るその言葉、その光の前では照らされた。今私たちはどうなんでしょうか。私たちが聖書を読んで、私たちが見て、また人々からこう見られて、そこでは現れないそういうものを私たちの心と私たちの思いが今照らされるのでしょうか。神の言葉は生きて働いて、どんな両刃を受けた剣よりも鋭く霊と魂を分ける、私たちのことと神のことを分ける、私たちの善と私たちの愛と私たちの義、私たちの真実、私たちの念願、私たちの努力、私たちの勲、私たちの一生懸命何かした最善、そういうのと神様がすることとを分けてくれる。また私たちの心と思いを裸にさせてくれるとあります。神様が私たちの心と思いを照らして、それで私たちのうちにあるその罪を示してくださったといっても、その罪は神様が私たちを罪に定めるためではなく、罰を与えるためではなく、それをすでにイエス様の十字架によって許したことを私たちに示し、私たちを信じさせるためなんです。そのことによって私たちが罪を告白して神様の前に、そうです、その照らされた通りの私ですということを神様の前に告白した時に、神様は私たちに、だから私はあなたのために死んだ、だから私があなたの罪のその代価を払った、その私の十字架の血潮はそのあなたの罪をあなたから消し去った、もうあなたから遠く離れて投げてしまった、 あなたはすでに私のうちにあって染みのない聖なるものとして私が産んだと言った。それは自分の罪を示され、自分の罪を告白するときに聞かれる神の恵みの言葉なんです。だから罪大きいところに恵みも増す、また多く許されたものが神を多く愛すると。神様が私たちを愛する愛はどこで現れたか、十字架で現れた。私たちが願うことが叶えられて、私が健康になって、私が立派になって、私が世にあって本当に楽に有名ってこう華やかに生活できるようになる、そこで神様の愛が現れたのではなく、十字架で現れた。イエス様が神様の愛する子供であってもイエス様は十字架の道を歩みました。私が神様を愛することは神の戒めを守ることだと言います。それで神様のその命令を守って、その天国御座を捨ててしもべのその体を着て、人間の体を着て世に下ってくださいました。それでまた十字架で死ぬまでに従ってくださいました。それがイエス様がお父さんである神様を愛する愛の告白です。でイエス様はまた私たちに何と言うのか、あなたが私を愛するならば戒めを守るはずです。でその戒めは私があなたを愛したように互いに愛することですと言っています。だからイエス様はあなたは愛さなければダメですよ、愛しなさい、そういうことを言うよりも、私を愛するならば戒めを守るはずだと言って、私を愛する者は御言葉通りにイエス様が私を愛したように愛するようになる。御霊が私たちに下ったことは、望んだことは、結局ユダ、エルサレム、ユダ、サマリア、私たちが立てる地の果てどこにあってもイエス・キリストの証人となる、そうさせるために御霊様は私たちに望んでくださいました。聖霊が望まなければ私たちはイエス様のように生きることができません。それは奇跡を行うとかそういう意味ではなく、イエス様のように愛することができる。なぜなら律法の完成は愛一つだからなんです。神様は私たちにとって愛以外に要求してません。で、心から神を愛する、また心から人を愛する、その心が誰の心なのか、イエス様の心なんです。私が愛があるとか私が信仰があるとかじゃなくて、信仰の始めもイエス様で、信仰の完成者もイエス様です。種がイエス様であるならば、私たちに植わった命の種、永遠の命のその種というのは御言葉でありイエス様です。種が実になりますね。その種が何なのかによって、その実が何になるのかが分かります。私たちのうちに種が、私たちではなく私たちの願い、私たちの言葉、私たちの何かではなく、神が私たちのうちに生きた永遠の命の種として落ち割って、そこから根を出し、そこから芽を出し、そこから花咲き、そこから香りを放ち、そこから実を結ぶ、その種は天から下ったのです。この世の中から来たのではなく、自分の内から出たものでは決してありません。この大地に土がいっぱいありますね。でもこの土が種になることは決してありません。種は土の中に植わって、私たちが見ては同じのように見えても、種は外から入りますね。種の中にある命は神のものなんです。私たちのうちに種となってくださった イエス様、御言葉。そうすると結局イエス様の御旨がイエス、その神様の言葉通りに現れるのは自然です。この頃いろんなところからこう新芽が出てくるのが見えますね。季節になると新芽が出てくる、時になると来る。私たちのうちにも神様の時にその神様なさる頃が出てくるようになっています。私たちが秋に咲く花を春ってこう咲きなさいといくら言っても、私たちが自由に、私たち勝手にそういうふうにさせるわけにはいけないんです。それで今春になると桜が咲きますけども、 その桜を秋まで咲きなさいといくら言っても、あの桜は咲いてそんなに長く咲かないですね。散ってしまいます。でなぜ花がさっき咲くの、なぜ他のものみたいに葉っぱがずっと出てそれから花咲かずに、なぜ桜は花が咲き花が散ってから芽が出るのか、葉っぱが出るのか、それ私たちが決めたわけじゃありませんね。だから人間それぞれのうちにあって神様なさる時、そういう方法、それを現れ方違うんです。でもそれは何一つ悪いことではない。私たちが自分で決めた要求さえしなければいいんです。要求通りにあったら、一般的にそうだから、だからそれが正しいとかそれは正しくないとか、そういうことの価値観、そういう計りというのは予的なものであって、決して神様はそれぞれを生かし、それぞれを良しとしています。神が作られた全てのものをもって良しとしている神様。神様は私たちのうちにあっても失敗なしでこう働いています。だからパウロはユダヤ人的に立法的に見た、そういう狭い自分の計りで見て生活したけど、今度イエス様によって目が開かれて、イエス様の計りで愛で見るときには、全ての人、異邦人であっても、その人が自由人であっても、奴隷であっても、そういう人が男であっても女であっても、社会的に地位のある人であっても、そうじゃない人であっても、そういうこと関わりなく本当に神が愛する人なんだということが分かりました。それだけじゃありません。パウロがその人をそのように見るようになり、そのように愛するようになったんです。パウロがユダヤ人としてずっと立法的に生きてきたパウロが、異邦人を伝道し、異邦人を愛し、異邦人のその信仰のために、救いのために自分の全てを投げ出して、自分がその中に本当にそのために死んでもいいというようになったことは、イエス・キリストの心であってパウロの心ではありません。でもイエス・キリストの心がパウロの主人になりました。さあ、私たちにもそのイエス・キリストの心があります。イエス・キリストの愛が私たちのうちにあります。で、問題はそれが私たちの主人になってるのかということなんです。私たちの心がどんなに大きいのか、どういうぐらいのサイズがあるのか、私たち分かりませんね。でも神様の御言葉の光の中に照らされる時に、ある神の御前にこう戸を閉めたその心の部屋が一つ一つ発見されます。私は確かにイエス様を信じました。全部がイエス様のものですということは告白しています。でも実際生活の中にあって、私たちがまだ自分のものとしている、自分の思い、自分の心、自分の計りをそのまま適用している、そういう小さい小部屋がいっぱいあるんですよ。で、それを一つ一つ神様によって照らしていただく。で、神様ご自身が、イエス様が私たちの心の主人となるとどうなるのか。私たちは愛するものになる。イエス様を愛し、イエス様を愛することによって人々 と愛するものになるとあります。そのパウロがイエス様を愛すること、神様の愛の中にいた時にどういうふうに変わったかというと、イエス様を信じることがとっても素晴らしいことだということが分かりました。またその信じることによって神様の義をいただくことができるということが分かりました。自分の立法的な義というのは非難されることがないんだと前もって証ししています。だけども神の義というのは全く違う義、心の内思いの内に神様の御前にかなう何一つなくても、しかし神様がイエス・キリストの血潮によって私たちの罪は全部代価が払われた、あなたはもう私の前にあって許され、私の前にあって聖なるものとして私が新しくしたんだよという、そういう判子をしてくれた。それを得るために、それをずっと保つためにパウロは今まで自分が益だと思った全てを悪だと思うようになりました。損だと思うようになりました。人間が何もなくなるとどうなります？助けてくださいとか何かを外からこう供給されようとします。自分のうちに何もありませんから、自分に義がないから、真実がないから、愛がないから、自分に良いものがないと言ったらどうですか？神様からくださいと言うようになる。水に溺れて自分で生きられないと思ったら人間は助けてくださいと叫ぶようになっています。でも自分が何かがあってこれでまあまあ大丈夫、私が欲さえ出さなければ大丈夫と言ったらその中で言います。でも自分が持てるものでは生きられないと思ったら、人間は生きようとするそういう本能を持っています。人間こう口と鼻をこう閉ざして息ができないようにすると自然に死なないってバタバタします。苦しいから生きようとする。死ぬことはすごく楽なようで、人間はみんな死んでいくんだけども、死ぬのを人間は怖がるし恐れます。苦しいと思ってる。死の世界というのは生きた人間が体験してない世界なんです。テレビなんかではこうこっくりとよく死ぬけど自分が死ぬ過程を体験できない。で人間が何が一番恐れなのか、死ぬこと。で聖書は死ぬということが結局罪の結果であり、人間一度死ぬこととまた死後裁かれることが定められてある。死後の世界に私たちの魂が恐れてることの一つが、死んだら何もないし何もわからないと言いながらも恐れてる、それは私たちの魂が神の御前に立たなければならないことを知っているから。でも神の義が認められてる、神様が私たちを裁く神様が許してあなたは義なんだと認めてくれた。それはただ神様が私を愛するから許したいから、もちろんそうです、愛するから許したいからそうしたんだけど、しかしそれは代価が払われて、その罪の全ての罰をイエス様が受けてくださったゆえであって、ただ神様の気まぐれなものではありません。人間が価値観が変わると、その行いも変わります。生活も変わります。お金が価値観になると、お金のために他のものを犠牲にします。子供が生まれる前はその子供の存在もありませんし、その子供のために何かをつぎ込むというのはありません。でも子供を持ち、子供を愛するようになったら、時間も自分の心も物質も全てのものもそこにつぎ込んで 惜しみません。またそのために自分がどういう労を払っても、ああ私は嫌なんだとしません。その子が良くなるために、その子に益になるために、自分が全てをしても、それでその子がよく育てば、その子が元気になれば、その子にいいならば、自分でそれを続けてしていきます。それが愛なんです。だからさっきイエス様がペテロに、私の羊を飼いなさいが、ペテロの愛を確かめたゆえのイエス様の言葉なんです。でその羊を飼うということは、言葉で教えなさいじゃありません。彼らをして指導して彼らに知らせなさいじゃなくて、彼らのそばにいて、彼らを守ってやって、彼らを導いてやって、彼らを支えてやって、ずっと彼らのそばにいてやりなさいということなんです。だから神様が私たちを愛することも同じなんです。そばにいてくださり、私たちのすべてを知ってくださり、私たちのその時その時にあって必要なものを供給し、また私たちの敵から私たちを守り、私たちがこの地上にあって生きるどんな瞬間にも、その方は私たちの牧者としていてくださる。それが神様の愛なんです。私たちはこの世にあって孤児とはならない。お父さんが牧者として私たちと共にいてくださる。だから主が伴ってくださるから私は安心であり、不足なものを乏しいことはない。だからパウロが自分で持っているすべて出てきたものと、神様が伴ってくださってさせてくださることのこういただくこと、恵みのうちで生きることのその違いというのを知った時に、どっちを選んだのか。恵みで生きることの素晴らしさ、恵みで生きることの、主にあって生きることのその益を持つために、彼は自分で知って自分で何かという得たその全てを変えて損だと思う。それがあったゆえにイエス様頼ることが少ないというか、本当に人間的なことをまず利用しようとして、自分を頼ろうとして、世を頼ろうとする、そういう試み、そういう私たちの古い習慣がありますから、変えて損だと言った。とっても貧しい人、また本当に死にかけた人、また体の不自由な人、いろんな境遇に辛い境遇にあった人は、生きること一つ、またそれが癒されること一つ、本当にパン一つ一つがその時その時に与えられる、それに喜びます。でも食べるのが当たり前で、健康で全てができるのが当たり前な人は、感謝するんではなく、何をしようか、もっと何かを得ようかということに、私たちは悩んだり誘惑されます。本当に何がいいのか。だからパウロは自分が持てた予的に益だと思った全てを悪だと思った。悪だというのは汚物なんですね。私たちが抱えて、今一生懸命自分のためにと言って思っていこういることが、そう握っている全てが悪だなんだ。汚物は持ったら捨てますねだけど知らないから持ってます。お仏だと思わないから。でもお仏だというのは、ある意味では腐ってないと思う時は、それが良いもののように見えるかもしれません。でも腐ったら本当にお仏ですね。で神様は私たちが自分の肉体のために植える全てのものは、腐る実を得る、刈り取る。結局私たちがいいと思って人間的にした全ての実が腐った実であるということを考えるときに、その種は初めから植えなければいいでしょ。それが無駄なこと。 それによってそうやってロックして、そうやって期待して、そこにいくら望みを置いてもそれは何にもならないということを分かったら、初めからしないんだけど、本当にイエス様が彼らは何をしてるか分かりませんというみたいに、私たちは何をするか分からなくて、人々がすること、また自分の思いや自分の欲がこう中から敷いてる、その通りにしようとしています。でもパウロは自分が復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることを知って、結局何を得ようとしたのか。その復活の力、新しく生まれたその神の子供として解け、また聖霊が望んで本当にイエス様の証人としてイエス様のように生きられるようになったという、そのことを選んだということなんです。結局私たちが信仰生活をするというのは、私たちが実際にどういうものとなったという自分の新しい非常物とされたその価値観、そこの実態を私たちが本当に信じるかどうかなんです。子供にとってダイヤモンドは価値ありません。飴玉一つがもっといいと思います。でもダイヤモンドを価値のあるものだと思う人はそれに価値があるわけで、私たちにとってイエス様って価値があるのか、私たちにとって私たちのうちにおられる聖霊様はどんな価値を持ってるのか、本当に私以外はあなたに本当にこう神として誰もいないように、神様は唯一なる神様であり、私たちに褒めたたえるべき、また崇めるべき唯一なるたったお一人なんです。だけど私のうちに本当に神様がそのように待遇されてるのか、私はそのように神様を思ってるのか、私の部屋で私が行くところどころにあって、その方は共に行ってくださるのに、本当に私は共におられると認めて生きてるのか、その方は語る神なのに私は耳を傾けているのか、自分の思いを神様に知っていただいて、自分の願いを神様に叶えていただこうとはするけど、そうじゃなくて神様の意見、神様の願いというのを私たちが本当に知ろうとするのか、従おうとするのか。神様は目に見えないけども実際におられる方で、御言葉通りに生きて働く方です。また全知全能なる神なんです。神は私たちに祝福をするとあります。私たちにあなた、古きあなたは過ぎ去った。あなたは新しくなった。その新しくなったことが悪くなったことではなくて、本当に私たちの汚れとか、シミとか、そういう欠けたいろんな傷とか、それは全部過ぎ去って、あなたはシミもない、傷のないものとして、聖なるものとして私が新しく産んだと言った。神様が私たちのお父さんとなってくださいました。お父さんが子供を愛する、子供のために全てを備える、それはお父さんが当たり前ですることなんです。神が私たちにとってお父さんだというのは、私たちが神様の前に何かしてやったから、神様が私たちにご褒美で何かをしてくれるということではありません。かえって私たちが辛い時、弱い時にもっと顧みてください。私たちが窮地してダメだと思った時に、神様はもっと育み大丈夫だと言ってください。一人ぼっちで寂しい思いする時に、そうではない、私があなたと共にいるよと言ってください。神様は決して私たちを見捨てることなく離れることはありません。だからパウロも言っています。私が神様に一心にしてついていくようで、捉えてるようで、しかし本当はイエス様が私を捉えて、私は 今何かができたのではないし、全て得たのでもないけど、でも私を捉えてくださったイエス様が、神様が私を決して離さないから、離れないから、私は望みがあるし、私は続けてその道を歩む。問題はパウロが特別だから、パウロだけに神様はそうしてくださったのか、違いますよね。私たちにも今も同じくなしてくださる神様なんです。神様にはエコ引きがありません。神様は人を会見によって、私たちがどういう過去を持って、どういうことができて、どういう健康の状態とか、お金とか知識とか社会的な地位とか、どういうものにも神様は関わりなく、私たちをご自分の子供として、あなたは私の愛する子、どのほどに一人子を与えるほどに、あなたのために私の体を持って、罪のすべてを代価を払ってあげたほどに、いえ、私があなたのうちに直接命として望んで、私たちのうちにとどまっていてくださるほどに、私たちを愛してくださった。その神の愛の告白が今日も私たちの耳に聞こえ、私たちの心に届き、本当にその御前にあって、私の心を開いて、どうぞ私の心に来てください。神様、いつも私たちの手を叩くと、イエス様を愛する者は戒めを守るはずだとも言いますけど、私を愛する者は父にも愛され、父はその人の心の中に入って、共に食べ共に飲むとあります。私たちが飲むにも食べるにも神様の栄光のためにしなさいとあるけど、私たちの日常生活の中で、何かイエス様のために、教会のために働く、何か人のために仕えている、そういう時だけじゃなくて、私たちの日常生活のどんなところであっても、その神の愛が、イエス様の臨在が、また神様が私たちのために供給し、また働く、その働きが私たちのうちにあるということを私たちが信じて、信じる者は神の栄光を見るとありますから、それを見て、それを味わって、それが私たちの喜びとなり、本当に神様の前で得た恵みの幸いをこう味わわせていただく、楽しむ、また感謝する、それで私たちから溢れて分かち合える、そういう私たちの毎日の生活が私たちの信仰生活なんです。それは喜びの生活であり、感謝する生活であり、神と共に歩む。だからイエス・キリストにある神の御心は、私たちがいつでも喜び、また共にいつでも絶えずイエス様と交わり、共に歩む、それを絶えず祈りなさいという言葉で言っています。また全て感謝しなさい、その方にあっては全てが益となりますから。感謝する理由はただ神にあります。お祈りします。愛する天皇と様、神様が私たちに今日も幸いであり、また神様が私たちの喜びであり、感謝であり、賛美です。神様、神様が私たちのためになしてくださったこと、また神様ご自身が今私たちのうちにおられること、これからその神様が私たちのうちでなそうとする、そのすべてが私たちに本当に信じられ、触ることができ、味わうことができ、また私たちの望みとなれるように助けてください。そのことによって今日も神様を褒めたたえ、感謝し、喜ぶことができるように助けてください。すべてを感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。